マタイによる福音書の5章を開いてください。私たちは平日の礼拝で、マタイの、三条の水訓シリーズをやっています。で、今日はこの8福ですね、8つの幸いのイエス様の宣言のうちの5つ目の幸いを見ることになります。5章の8節です。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。この8福を私たちは見ていく中で、イエス様が天の御国に入る人々、その生きている人々の姿を宣言しておられるわけですけれども、それは言い換えればキリスト者の在り方、またキリストの弟子としての在り方でありますですね。そして私たちはその始まりのところ、最初の3つのところで、圧倒的に自分には正しさがないということ、自分はダメなんだという絶望感から始まっていることを見ました。心の貧しいものは幸いです、ね、この貧しいというのはもう自分のうちに何もない、圧倒的な絶望感、そして悲しむものは幸いです。これは罪に、自分の罪に対して、この罪全般に対しても悲しみを覚えているものは幸いですとそして柔和なものは幸いですということです。このような、自分の在り方に対して他の人からそう何か言われたとしても、反発しないというか、謙虚なものは幸いですと言ってもいいかもしれませんけれども、この、3つの幸いから始まりました。このようにしてイエス様は私たち自身の中にある弱さや欠けや何も良いものがないということをこのお知らせになって、それからですね、神の国、またその義を求めていく姿を示しておられるわけなんです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるものだからですということで、自分には義がない、正しさがないということを悟ることによって、それによって初めて自分が信仰によって立つことができるわけなんです。自分の立法の行いではなくて神の義により頼むですね、この生活を歩むことができるんだと、できるんだというか、そういうふうに導かれているんだということですね。で、素晴らしい約束がありました。満たされるからですとこう言うんです。私たちがこの信仰によって歩むことによってですね、神からの賜物としての正しさを与えられるという約束でありますですね。で、今でも罪に打ち勝つ力、この清められていくというこの恵みが与えられていて、将来は罪そのものからも自由にされて、神の義の中に生きることができるという、だから満たされる、この今もそうですけれども、今もこの罪から自由にされているということはありますけれども、将来もこの全てのものが過ぎ去っていくという、この何ですかね、希望があるわけなんですね。ということで、この義に飢え渇くものというところから7節8節9節の3つの幸いが続くとお考えになったらいいですね。ですか？それが憐れみ深いものは幸いです。で、今日の見ていく心の清いものは幸いです。それから平和を作るものは幸いですということなんです。義に飢え渇くということによって憐れみ深さが与えられて、そして憐れみ深さ、憐れみを人々に示していく中で心の清さが試されていきます。そして心の清さを保っている中で平和を作るものとして用いられていくという、そういう流れです。だからイエス様はこう当てずっぽうに思っていることをおっしゃっているわけではなくてですね、こう流れがあるわけなんです。 で、平和を作るものについては次回の学びに譲りますけれども、なぜ憐れみ深いものが心の清いものへと移っていくのかについて、ちょっとお話をしていきます。憐れみ深さというのは、自分自身も肉の弱さを身にまとっていますからですね。罪、過ちを犯す者に対して同情ができるというところから始まるわけなんです。でこれは罪に妥協しているということは決してありませんけれども、自分もその罪を、この自分、犯し得るということを重々承知でですね、けれども忍耐を持って人に接して憐れみを示していくわけなんです。でもし自分自身の弱さを知らないと、人を裁いて善意で言ってるかもしれませんけれども、結果的に人を裁くとか、また上から目線見下すということが、十分にあり得るわけなんです。フェイスブックである、私の知っている方がですね、11月かな、離婚のセミナーっていうのをこう牧師向けにするっていうのがあってですね、すごくリアルな話ですね。でキリスト教会の教えでは離婚は罪であるという、ことでありますけれども、でもリアルな、この実際の現場の中においてはですね、離婚が罪であるというよりも、もうすでに罪を犯していて、その結果として離婚に陥ってしまうというのが正確なんですね。ですからむしろその方を取り扱っていかなければいけないのに、その罪だ罪だって言って、実際に例えばドメスティックバイオレンス DV をしている人に対して、あなたは、このだって加害者がですね、離婚は許さないんですよ。わかります、依存してますから、その自分が暴力振るってる相手に対して。けれどもクリスチャンで、どっちもクリスチャンですよ、暴力振るってる人もクリスチャンなんですよ、でもこれ現実に起こってるんですね。でそういう時に、だから離婚は罪だとかって言ったら大変なことになるわけですよね。でこれ本当に生々しいこのものがあって、今はごく一部を話しているんですね。この例として話しているわけで、善意を持ったクリスチャンが必ずしも本当にその人を、この助けていることにはならないということがよく起こりますですね。寄り添うということが必要なので、これ罪に妥協するということじゃないんです。だからここで大事なのが、自分の罪が本当に罪深いものである、弱いということを本当によく知っていれば、 いる人ほど福音の中に生きることができる。で罪に妥協するということではない、罪を悲しんでますからですね。でそうではなくて、柔和なこの姿で人々をこう立ち返らせるのに努力ができる。例えばガラティア書には、なんだっけかな、ここに引用してなかったね、言いたいごめん、ガラティア書にはこの罪に陥っている兄弟をですね、この柔和な、ちょっと見てみますね、こう言ってますね、6章の1節ですけれども、兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさい。このここが大事ですね。自分自身も誘惑の陥らないように気をつけなさい。でこれ後で説明します。で互いの重荷を追い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就すること。これキリストの律法って何かって言ったら、隣人を愛しなさいっていうことですですね。これ成就することはできるよと。でこのようにして弱さを身にまとってるっていうことによって、初めて憐れみの働きをすることができるんですね。だからこの最初の3つってのがすごく大事なんです。でこれが分かってない人はですね、何か罪を許していく、許可していくことが憐れみだと思ってる。いいじゃないの、大丈夫よ、これ全然憐れみでも何でもないんですね。これも前回学びました。そうではなくて、罪には妥協しないけれども、本当にそこを同じところに立って励まそうとしていく。だからヘブル書の著者には、著者はこう言ってます。5章の2節ですが、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますと。でイエス様ご自身が実は罪以外のことにおいては弱さを身にまとっておられたということを4章の15節で話しています。私たちの大祭司、これイエス様のことです。 私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと。このようにして憐れみの働きをすることができますね。で、過ちに陥っている人々を助けて、柔和な心で正して、忍耐をして、成長を待ち、主の前にへり下って、仕えていくわけなんです。で、この憐れみの働きをしていく中で大切なのが、心の清さなんです。この憐れみの中で仕えていてもですね、聞き分けのない人が自分の前に現れてきたらどうなるでしょうか。だいたい半分以上が期待通りにはならない忍耐が切れますよね。怒り散らすかもしれません。で、モーセがこの過ちを犯してしまったんです。彼はですね、なんと地上では最も謙遜な人だったと、柔和な人だったと。あのモーセでさえが、切れちゃったことがあります。それ何かというと、不平を鳴らしているイスラエルの民でしたが、もうこのエジプトに帰ると言い張ったあの古い世代ですね、もうほとんど全員が死んで、新しい世代、若い世代だけが残っているんです。にもかかわらずですよ、にもかかわらず水がない、あとマナのこと、これで不平を鳴らして、全く同じことで不平を鳴らしたんです。それで彼はもう堪忍袋が切れて怒って、でそれで岩を二度打って、私を聖なるものとしなかったと。興味深いですね。聖なるものって言うと、なんか怒り散らすようなね、こう正しい神様に見えるけれども、実はそうじゃなくて、聖なるものの意味をここでは、それでも忍耐される神様だったんですね。でそれを表さなかったということで、約束の地に入ることはできないという厳しい取り扱いを彼は受けました。ですから憐れみの技を行っていくときに、私たちは、この試されていきます。それは何かというと、心が清くいられているかどうかなんですよね。この自分が心を見張って、清く保って、そして、この罪によって壊れている関係がその自分を通して修復されていくと。でその次の幸い、平和を作るものへとつながっていくんですよ。そうするとね、これ罪に壊れた関係ですよね、この分かれているものをこうくっつけるのが平和ですから、平和を作る。でロイド・ジョーンズの、仲介書があるんですね。あの三条の水訓説教という、日本語出てますけども、かなり昔に絶版されてますから、入手難しいと思いますけれども、で、義に植え乾くものの後に続くこの3つの幸いについて、興味深いことに、彼は初めの方の幸いと対応するってこう言ってるんですね。この義の植え乾くものの後っていうのが哀れみ深いもの幸いだ、そして心の清いもの幸いだ、そして次に平和を作るものは幸いです。でこれと、この、心の貧しいものは幸いです、悲しいものは幸いです、その次に柔和なものは幸いです。これが3つ対応すると、それぞれとこう言っています。で、面白いなと思いました。その通りかなと思いました。心の貧しいものは幸いにですというものがですね、憐れみ、先ほど説明した通りです。本当に神に出会った人が、もう自分はもうダメだとこう分かっているからこそ、他の人を憐れむことができます。で次に、心の清いものは幸いですと、悲しいものは幸いです。悲しいものは幸いだということは、罪のこの何ですかね、傾向ですね、これに対して悲しみを覚えている、もう本当にそれは良くないことだと思っている、だからこそ心の清さを保っていたいと願うわけじゃないですか。ですね、こう汚れを心の中で持っていたいと願わないわけなんです。 で、平和なものは幸いです、平和を作るものは幸いですというのは、この柔和なものの幸い、まあ、これは何て言ったらいいんでしょうね、へりくだってないとできないですよね、この2つのものを1つにしていく働きですから、ということで柔和ということが関わってきますね。まあ、こういうふうにまあ対応してまあいるのではないかとまあ思われますね。で、今日はそのこの悲しむものに幸いに対応するこの心の清さです。で、心の貧しいものは幸いですと同じようにですね、これやはりここでも心がとても強調されているわけなんですね。パリサイ人や律法学者が外側の行いを重視していたんですけれども、イエス様は心にあることが外に出ると、この心にあるものの方をこの重視しておられました。イエス様が災いだと言ったところで、8つのこの幸いではなくて8つの災いですね、それがマタイの23章に書いてありますが、その一つです。27節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものだ、外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ、同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだと。外側の行いによってむしろ内なる汚れがあることをこの覆い隠してしまう、まあ、欺いてしまう、放置してしまうということが起こりがちですね。確か、ヨハネの10章にですね、イエス様が私の言葉にとどまればあなた方は弟子になることができるってこう言った時にですね、または自由になれる真理はあなたを自由にすると言った時に、私は奴隷になったことがありませんってこう言ったんですよね。覚えてらっしゃるでしょうかですね。私たちは奴隷になったことがない、それは嘘ですよ。だってイスラエルがエジプトで奴隷になったし、バビロン捕囚でも奴隷になってるんですから。でこのようにしてどんどんどんどんこう言ってることがはちゃめちゃになってきています。そして、あなた方は罪の奴隷ですとこうイエス様が言ったんですですね。そしてもうこの悪態をつくようになってですね、このユダヤ人の指導者がお前は何だっけ、会員の女とかね、こういうふうに言ってですね、で私たちは父と神を父としていますとこう言ったんです。そしたらですね、あなたの父は悪魔だってこう言ったのね。これはきついですけれども、何言ってるかって言ったら、イエス様を殺そうと思ってたんですよ。だから私はアブラハムが父であるとか神が父だとかって言って、宗教的にはすごく霊的なことを言いながら、心は殺意に満たされていたんですね。でそのことをイエス様はズバリとお語りになった。でこのようにして、この外側の行いということは清く見せることができるかもしれないけれども、この心というものが非常に、私たちを欺く、この弱さを持っているわけなんです。それで箴言には4章の23節に、何を見張るよりもあなたの心を見張れ、命の泉はこれから湧くとこう言っています。で福音というのも心の中のこと、隠れたことを取り扱うんだよということをパウロはローマの2章の16節で話してみて、私の福音によれば神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですと。でこのように、外側で行っていることよりもこの隠れていることに従って神は終わりの日に私たちを裁かれると、この福音、それが福音なんだとこう言ってるんですね。心を悔い改めるときには避けなさいということを神はヨエル書の中で言っています。ユダヤ人は嘆きや悲しみを表すときにこの衣を裂くんですけれども、神様はそうではないと言ってます。ヨエル書の2章の12節、しかし今でも主の言葉、心のすべてを持って断食と涙と嘆きを持って私のもとに帰れ、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、 あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで、災いを思い直してくださると。心というのは非常に難しいです。まあはっきり言うと邪悪って聖書に書いてあります。治りようがないとも書いてあります。でこれはあのエレミアがあの予言したんですけれども、エレミアのこのが予言した背景というのは、もう本当にユダの国がどん底に陥ってバビロンによって攻められていくという中にあってですね、もうあらゆる預言者が出てきたにもかかわらず、彼らは言うことを聞かず、周りのこのカナン人たちよりももっと悪くなっていたということが書いてあるんですね。まあ、そういう中で、このエレミアは預言しました。17章の9節、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。私主が心を探り、心の奥を試し、それぞれの生き方により行いの身に従って報いる。ここを注意深く見ますとですね、心を取り扱うというのは自分自身ではどうにもできないということを前提にしているんです。他人の心はもう当たり前、この去ることながら、人の心を動かそうと思ってもその動かせないということに気づきますけれども、ましてや自分の心さえも知り尽くすことができないんですね。直しようもないとまで神は言われます。ですからここで心の問題って、私主が心を探るってこう神は言われてるんです。主が関わることによって奥にあるものが明らかにされて、主が新たにすることがおできになる部分なんですね。だから私たちは主との交わりがどれほど大事かっていうことなんですね。私たちが自分の心をいじくったところで治りようがないんだということを知る必要が非常にあってですね、私たちは一喜一憂してしまうんです。自分の心の部分で決して治らないという部分があったときに、本当に大事なのは、これを直すことができるのは主ご自身で、明らかにすることができるのは主ご自身なんだ。だから神に呼び求めて、神と交わって、この中で初めて聖霊が働いてくださるんだなんですね。でイエス様もはっきりと心の邪悪さについて、言われました。まあ、有名な箇所ですね、マタイの15章の18節19節ですが、しかし口から出るものは心から出てきます、それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからですと。イエス様はすごく、まあ、ちょっとこうかなり強い形でお語りになってます。まあ、いろんな言葉がこのイエス様かなり強く言われてますけど、はっきりと分かる形で、それは何かと言ったら、この食べ物がですねによって汚されてしまうかもしれないというふうにしていた、このパリサイ人に対してですね、それはですねトイレ流れるじゃんってね、排泄物ってあのこの新化訳の2017はですね訳してくれています。昔は川屋に流されるって、なんで川屋なのも難しい、なんかトイレでしょ本当はってね、僕訳を見て思ったんですけれども、でも流されると、で実はそのトイレ、いやそれ以上のものがですね心の中にあるって言うんですよ。むしろそれがなんか泉のようにどんどん湧き出てくるような感じで、ですか、あの悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りですね、これがトイレの中にもうなんか声だめがあるみたいな感じなんですよ。ちょっと汚い言い方なんですけれども、でもこれが現実なわけなんですね。自分ではどうにもできない。だから心を入れ替えようと思っても、環境を変えても、どのようなことをしても無理なんだと。なんでかって言ったら、アダムが罪を犯した時から人々に引き継がれている堕落した罪の性質があってですね、これはキリストにある神の恵みによることしか変えられないんです。で私たちは、この合同収容会の中でパスターチャックのチャックの本ですね、第1部第2部第3部とありますという話をしました。でこの順番が大事で、順番は何かというと、神が私たちを愛してくださった、どれほど愛してくださったか、神は愛だから変わることがないんだ。 でこれを本当に受け取った時に私たちは応答として心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神を愛することができるのが第2部になるんです。そしてこの関係が確立されているからこそ私たちは聖霊の力によってその隣人への隣人に神の愛を分かち合うことができるんだと、隣人を愛する話に入っていくんです。ですね。神の恵みによらなければ、これ第一部がなければ私たちは本当に、変えられないものなんですね。そこでイエス様が最後の晩餐の時にこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約の血ですと言われました。これ本当に偉大なんですね。新しい契約という言葉を弟子たちが聞いた時は古い契約とのこの比較でエレミア、また再びエレミアなんですけれども、エレミアの予言のことを思い出したと思います。そこにしか書いてないですからですね。でそこには何があるかって言ったら、この私が市内で与えたこの契約ですね、これをあなた方はことごとく破ってしまった。だから私がですね、心に私の律法を置くと言われたんです。これ何かって言ったら、このエゼキエルで新しい契約って言葉出てきないです。エゼキエル書に訳されてるんです、約束されてるんですけれども、御霊を注ぐと石の心から肉の心に変えられるって書いてあるんですね。肉の心に変えられて、そして神様の命令を守ることができるようにしてくださるという、この心の変革を約束してある。それとともに罪が許されるということが書いてありますですね。全ての罪を神、私は思い出さないとエレミア書に書いてあるんですね。でこの2つがこの主たる約束ですですね。この心のに律法が書き記されて罪が全て許される。でこれは血によって確立されるんだよ。私の血によって、イエス様が流された血によって、動物が流した血ではできなかったことをしてくださった。動物の血によっては私たちは罪が覆い隠されたかもしれないけれどもですね、隠すことはできても取り除くことはできなかった。しかし私たちの良心までも清めることができるのは神ご自身の御子が流された血によって、これによって根こそぎ私たちは罪が取り除かれるんだということをですね、また取り除かれたんだということを信じる必要があるわけなんです。このことをもって私たちは、うちでは毎月、うちの教会では毎月ですけれども聖餐に預かっているわけなんです。だから私たちがすることというのは、主に、何をするかというと信じて生きていくということです。イエス様が群衆に対して神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですとこう言いました。でこの信じるということは知的に同意するということでは必ずしもありません。信じるというのは、この主要会でもお話ししましたけれども、信頼して生きていくということです。もっと躍動的です。例えばアブラハムが信じてイサクを捧げました。もうものすごい行動に出てるじゃないですか。神様を信頼してるってことはものすごい行動に出る。だからヤコブ書とも全然矛盾しないんです。ヤコブ書は行いのない信仰は死も同然であるですね。この行いによって義と認められると書いてますけれども、これはですね、この行うことによってこの正しいと認められるということではなくて、本当に信じる義と認められる信仰というのは実はこの行いが伴うこの信仰なんだよと、生き生きとした信仰なんだよということです。でこうやって主にお従いしていくということが私たちの働きです。この役目です。でこの清めの言葉に注目したいと思います。今まではね、これがね、この心の方の、話を注目していましたが、この清めですね。で清めというのは一体何かということ、いくつもあると思うんですけれども、一つは双心からの清めって言ったらいいでしょう。でこれが合同修養会の第2部において、見ました。でその中に出てきた言葉でひたむきな心っていうのがあります。でこれが、英語はですね、もともと undivided heart、これはディバイドっていうのは分かれているって意味です。で、アンで否定語ですね。 だから分かれていない心、一つにされている心、だから双心の逆なんですよ。ある時は主を愛すると言いながら、他の時には世と変わらないことを行っている時に、その心は二つに分かれています。ダビデが詩編の186編の11節でこのように主に祈りました。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の内を歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように私の心を一つにしてくださいと言ってます。で、皆を恐れるようにって言ってるんですけども、ここが私にとって難しいんです。皆を恐れるっていうのはですね、簡単に言うと誰一人として見ていない時も神がおられることを信じて動いていくってことです。わかりやすいですね。だからイエス様が隠れたところで善行を行いなさいですね、隠れたところで祈りなさい、でこれも皆を恐れるっていうことですね。この人に見えるように行う、人が見えるところでしか行わないっていうのは、これは分かれてしまっている証拠なんですよね。でもこれはよくやってしまうわけなんですですね。私の肉の弱さですね。けれども私たちはここ、このダビデが祈ったようにですね、一つにしてください、皆を恐れるようにと祈りつつ、主に全てを捧げて、もう一心にひたむきに神様を愛していくわけなんです。ヤコブが言いました、4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。双心の者たち、心を清めなさい。まあ、罪人っていうのは手で何かやってるんですね、罪を行っているわけです。でも手で行っているだけではなくて、もっと大事な心の方ですね、こう分かれているものを一つにしなさい。心を、双心の者は心を清めなさい。で、心の清めは次に汚れのないという意味はもちろん含まれます。ヘブルの12章の14節15節をまずお読みします。すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も主を見ることができません。誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさいと。教会の中で苦みを持っているということによって、この多くの人が汚されてしまうということを言っていますですね。清さを追い求めて平和を追い求めなさい。だからここでは平和なことをきちんと追い求めているというのが清いということを言ってるんですね。でも苦みを持っているというのは敵対心ですから、どんどんどんどんその汚れが出てきてしまう、怪我してしまうということです。でここで実はイエス様が呼ばれた言葉をね、このヘブル書の著者も言ってるんですよ。清さがなければ誰も主を見ることができませんとですね。苦みが汚れであって、それから清くされているという意味で、次に今度は新しいエルサレム、天のエルサレムにおいても、この汚れについて書いてあるんですね。21章の27節、黙示録の、しかし全ての汚れたもの、また忌まわしいことや偽りを行うものは決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。汚れたものは入ることができないと、清いものが入ることができると。22章の14節と15節です。自分の衣を洗う者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入れるようになる。犬ども、魔術を行う者、みだらのことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められると。ここではっきりとこのようなことを行っていたらもう中に入らない、外に留められると、このように言っているわけなんです。これがこの汚れから離れているということを見ました。で3つ目、清いというのはイエス様ご自身のようになると このイエス様に似たものとされていくということですね。第一ペテロの2章の22節に、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかったと。イエス様を最も大切な方として崇めて愛して生き従っていくことこそがですね、心の清さを表している。でこれが、このラブの本の第2部で話したことですね。あの立法の中で、それで立法の中に書いてますね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと。でこのようにして神を見ることができるようになるよっていう次に約束が来るわけです。で神を見るってのはどういうことなのか。でこれ肉眼で神を見るということではないです。少なくても今の時代ではないです。モーセでさえがですね、この御顔を見ることができなかったと書いてあります。出エジプト記ですね、主がモーセに、モーセが神様に、どうかあなたの栄光を私に見せてくださいとお願いしました。けれども主は、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからであると。それで岩の裂け目に入れてですね、ご自分の顔を見せないで後ろ姿だけをお見せになったわけなんです。ですね。ヨハネも言いました。福音書の中で一章の18節で、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。けれども私たちは肉眼では見ないイエス様ですけれども、信仰によって目に見えない方を見るようにして生きています。まあ、ここはおそらくこの神を見るでしょうとですね、見ますと言っている、まあ、主たるものだと思いますが、いいですか。イエス様がこう言われました。マタイの13章の16節で、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いですと。イエス様を見ることはすなわち父なる神を見ることですですね。そしてイエス様によって解き明かされている、いろんなこの秘密というか奥義がですね、ミステリーが解き明かされている状態の中で、弟子たちはイエス様、また天の御国をこのはっきりと見ることが許されて、そして神ご自身をある意味で見ていると言っていいかもしれませんけれども、そういうふうになるわけです。で、初めの文脈に戻りますと、私たちが憐れみの行いをしていく中でですね、この心の清さを保っていくとですね、イエス様のお姿をはっきりとこう見ることができるんですよ。ここが、この恵みというか特権ですね。私の心がこの不純だったらば、汚れてたらですね、このいくら何かいいことをしていたとしても見えなくなっていってしまうんですよ、イエス様が。しかしこのイエス様の心をいただいていたら、あ、イエス様ここにおられます、あなたがここに見えますというわけなんです。信仰というのは目に見えないものをこの確信させるものなんです。例えば今皆さんの脳みそは見ることはできません。投資の能力はないです。でもあると信じてます。でなければ今ここでゾンビでない限り生きてないですよね。 AI のロボットでない限り、今すごい成功にできてるからね、なんか本当人間みたいに見えちゃうけれども、でない限り脳みそはあるわけなんです。脳は同じように信仰を持ってイエス様がはっきりと見ることができるわけなんです。けれどもですね、将来は顔と顔を合わせて見るようになるという約束があります。これは将来の希望なんですね。イエス様が再び戻ってこられて、そして教会が引き上げられ、顔と顔を合わせてはっきりと見ることができるようになると約束されています。第一コリントの13章の12節、 今私たちには鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知るようになりますとですね。でこのようにして、このぼんやりと見ているんですよと。でこの鏡っていうふうに言っててですね、このキョトンとした方もおられるかもしれません。ぼんやり見えません。はっきり見ることができますよ、今の鏡はね。そうなんですよ、ガラスはそうなんですけれども、昔は磨かれた青銅なんです。ぼんやりしか見ることはできません。しかしイエス様が来た完全な方が現れたら、私たちは今完全に知られていると同じように完全に知ることができるようになるよ。そしてヨハネは第一の手紙の中で もっとはっきりと言っています。この希望を持つからこそ私たちは清められるんだよってこう言ってるんですね。第一ヨハネの3章の2節と3節です。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどうなるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと。イエス様が現れたとき、つまりイエス様戻ってこられたときに、私たちがイエス様にお会いすると。で、そこにおいて、この今の朽ちる体から、朽ちない体に変えられて、一瞬にして変えられると、第一コリントの15章には書いてます。そして栄光の体へと変えられることがピリピ書に書いてあります。キリストに似たものになるよと。この時にはっきりとこの神を見ることはできるんですけれども、この望みを、置いているものはキリストが清い方であるように自分を清くしますと、こういうふうに言っているわけなんです。だから私は皆さんにお勧めするというか強くお勧めしているのは、今日もしかしたらイエス様が戻って来られるかもしれないということを心に抱いて望みを持って生きていってください。これはですね、将来に計画を立ててはいけないということではありませんですね。これとっても大事なんですね。この保険の考え方もそうですね。保険では事故になるじゃない、自動車事故になる、それならない方がいいですよ。けれども今日起こすかもしれないです、交通事故ですね、車がですね。で起こすかもしれないから今用意してるんです、ね。だからといって例えば1年後に車を使っている車検に出さなきゃいけない時までの予定も立てるじゃないですか。イエス様が来られることも、いやむしろその方がもっと大事だ。イエス様今来られるかもしれないけれども、将来の計画は主の御心であれば立てることになっていくわけなんですですね。でこうやってイエス様を今日来られるかもしれないと、今すぐに来られるかもしれないと思っていることによって、ここに約束されています。キリストが清い方であるように自分を清くしますということです。そして天のエルサレムでは神を見るという祝福です。この幻が終わっているんですね。先ほどあの汚れたものは天の、この天のエルサレムに入ることはできないという話を見ましたが、今度はじゃあ中に入っている人たちの話を読みします。22章の3節と4節です。神と子羊の御座が都の中にあり、神のしもべたちは仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の皆が記されている。どうでしょう、御顔を仰ぎ見るとあります。モーセでさえできなかったことが今神のしもべと訳されていて、書かれているこの人たちには約束されていて、これで永遠に私たちが神と共に過ごすんですね。そして合同使用会の話が多くなってしまってますが、そこで話された内容、話されたかな、僕はあんまり話してないから話してないか、第1部だからね、あんまり話してなかったですね。チャックの本には エンドレスという言葉が使われているんですね。このイエス様の愛を知るのは永遠を使わなければいけないという感じです。永遠にわたってイエス様の愛のこの深さ、長さ、広さ、何ですっけ、あと何だっけ、高さ、これを知ることになる。でパウロ大胆にもこの人間の理解を超えたところにある神の愛を知ることができます。理解を超えてんだったらできねえべっていう感じでも体験上できるっていうことですね。だから体験上できてるんですけど、これをもう永遠に知っていくことになるんだよ。でその時に一つの大きな祝福は、この神と子羊を仰ぎ見ることができるですね。恵みがあるんですよ。そして私たちは今この希望を持ちながら生きていくときに、イエス様と交わりながら生きていくときに、聖霊の力によって心の清さを保っていくことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの、大事な、このそうですね、私たちを守ってくれる言葉を与えてくださってありがとうございます。私たちは、この心があなたから離れていってしまう、この罪の性質を、傾向を持っています。しかし主よ、あなたが私たちを絶えずご自分の身元に引き寄せてくださいますので感謝いたします。主よ、どうぞあなたがいつも私たちが身元にいることができるようにさせてください。この詩編では言ってました、この外に行って、この何ですか、この金持ちでいるよりも、千日、この外にいる千日よりも、この神の宮の門口にいる、この門のところにいる一日の方がもっといいということをあなたは言われました。本当に私たちがいつもこの礼拝の心を持ってあなたの前にいつもいて、そして主を本当に他のいろんな思い煩うものから解放されて、30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができるように助けてください。お願いします。本当に助けてください。そしてこの習慣というか、いつも何かをやってしまう習慣とか、あとは考え方であるとか、こういうものを私たちは、この意図的に退けて新しい習慣を身につけていくことができますように助けてください。それはあなたとの交わりのための習慣です。どうかこの新しい習慣を身につけて、そしてあなたのこのタトゥー器として用いられていくことができますようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。